ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。この時間ご案内はアナウンサーの植田光平です。さあ、新年度最初のワン沼ですけれども、先週に引き続きましてゲストをお招きせず、私植田光平が沼津市のゆりしげ秀一市長と二人で番組を進行しております。ゆりしげ市長、改めてよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、さあ先週はですね、令和8年度の施政方針に込めた市長の思いや、どんな沼津になっていくのか市長に丁寧にご紹介いただきました。
はい、
今週はその後編ということになります。本年度重点的に取り組む第5次沼津市総合計画の8つの街づくりの柱に沿ってお話を伺ってまいりたいと思います。改めてよろしくお願いいたします。
はい、先週に引き続きということでございますが、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ早速なんですけれども、はい、一つ目から参りましょうか。
はい、
はい、
そうですね、あの8つの柱ということでご紹介いただいたところでございますが、まず一つ目の柱ということにおいては、
はい、
自分らしいライフスタイルを実現できる街でございます。
はい、
まあ、ご案内の通り、少子高齢化、人口減少、こちらの方が進む中でですね、市民生活であったり地域活動が充実し、誰もが生き生きと輝き躍動できる街づくり、こちらの方を進めてまいります。具体的な話をさせていただきますと、はい、誰もが参画できる共同の街づくりといたしまして、例えば沼津駅前でですね、街活シンポジウム、このようなイベントを開催させていただき、新たなプレイヤーの発掘であったり、相互交流の促進をするなど、民間の皆様方の街づくり活動への支援を強化するほか、まあ、いわゆる多様性ということもあるわけでございますが、多様性を認め合い尊重する街づくりとして、女性に選ばれる街となるよう、女性が働きやすいですね、職場環境づくりの取り組みであったり、家庭におけます男女共同参画の推進など、あらゆる場面におきまして、ジェンダーギャップ、こちらの方の解消を図りながら、誰もがですね、暮らしやすい街を目指してまいりたいと考えています。
はい。
まあ、その他にもですね、足高地区であったり、西浦地区センター、こちらの方の整備であったり、DX 推進事業の推進にも取り組んでまいります。
はい。
また、二つ目の柱というところでございますけど、
はい、
これはですね、人を中心で都市的魅力にあふれる街、こちらについてでございます。
はい。
まあ、あの、街づくりの中においてよく、あの、お話しさせていただいているように、人に優しい魅力的な都市空間の形成を図るとともに、道路交通体系であったり、住環境の整備に取り組むなど、居心地が良く快適で暮らしやすい街づくりに取り組んでまいりたいと考えています。はい、具体的なお話をさせていただきますと、鉄道高架本体工事、こちらの方がいよいよ着手という形になりますが、
はい、
このことであったり、沼津市の顔となります沼津駅駅舎であったり、駅前広場のデザインの基本計画の策定、さらに秋にですね、完成予定であります、沼津の代表する百貨店でありました、西武百貨店の本館の跡地の街づくり拠点であります、沼津ジャムズ。
はい、
こちらの方の活用といった中心市街地での変化に加え、文化財指定されております、旧沼津御用邸園地。こちらの方におけます景観改善や、安全対策、このようなことであったり、市北部とですね、中心市街地と連結いたします、沼津南市議線、こちらの方の整備など、ハード事業のほか、市民生活の質の向上を図る沼津版のスマートシティ、クロステック沼津というのがありますけど、こちらの方のプロジェクトについても推進してまいります。
はい、ということで8つの街づくりの柱に沿ってお話しいただいていますけれども、
はい、
これずっと一つ目から8つまで続けていくと疲れちゃうんで、ちょっと今2つ目まで行ったんで、一回ちょっと休んでいただいて、
はい、
その間に私がつなぎますから
、ありがとうございます。
一回ちょっと呼吸整えていただいて
8つあるもんね。
8つあると、
これ全ちゃないですね。
大変だなと思ったんで、思わず今2つ目で一回、ちょっと市長には、
ありがとうございます。
はい、呼吸整えていただいて、
は
い。
脳がパニックになってます。
これは大変だなと思って。
ありがとうございます。
今日ね、その8つの柱に沿って順番に、
はい、
お話をいただいている今月のワンヌマ、後編ということでお届けしておりますけれども、うん、今ね、二つ目まで来ました。さあ、今度がですね、三つ目の柱ということになりますんで、はい、教えていただきましょう。お願いします。
はい、では、三つ目に移らさせていただきますが、三つ目の柱ということで、力強い産業を牽引する街、
はい、
このようなものを掲げさせていただいています。
はい、
まあ、積極的なですね、企業立地の促進であったり、企業創業、まあ、魅力ある商店街づくりの推進など、沼津市ならではのですね、強みを生かした産業振興、こちらに、関係機関や団体等と連携して、取り組まさせていただき、
はい、
産業の強化であったり雇用の創出、このようなものにしっかりとつなげてまいりたいと考えています。
はい、
まあ、例えばですけど、昨年開始させていただきました高校生向けの企業マインド、まあ、例えば会社を立ち上げるとかですね、そういう企業の方ですね、この企業マインドの創出事業の対象になんと高校生だけではなく中学生も加える、このようなことで、
はい、
さらなる人材の育成に取り組むほか、企業と学生等のマッチングの機会を創出する企業交流会、こちらの方をファルマバレーセンターと連携の方をさせていただき開催させていただくなど積極的な人材確保を進めてまいります。
はい、
そしてですね、農林水産業、まあ、沼津は大変自然環境に恵まれたところでございますので、農林水産業も大変、まあ、有名な、
ね、
産品があるところでございますが、はい、この農林水産業の振興につきましても農産物を含めた地元農産物の生産拡大の支援であったり、内浦地区や西浦地区におきます所得の維持向上につながる海業、こちらの方の展開も着実に進めてまいりたいと考えています。まあ、海業ですからどちらかというと水産業の方の絡みという形になりますが、こういった取り組みを行わさせていただいて、沼津のですね、一次産業、農林水産業をですね、しっかりと盛り上げてまいりたいと考えています。
これはやっぱりね、改めてですけども、歴史ある沼津の、まあ、要といっても過言ではないくら
い、はい、
非常に大事な部分です
もんね。そうですね、沼津を PR するということにおいては、過去とのできない、はい、まあ、ふるさと納税なんかでもですね、本当に多くの産品がありますので、
はい、
大変助かっているところでございます。
はい、さあ続いてはですね、
その、はい、
まあ、地域の魅力というところでのお話、うん、4つ目の柱をお願いいたします。
4つ目の柱はまさに地域の魅力というところにつながりますが、
はい、
地域の宝を生かす街、うん、このことについてでございます。
はい、
まあ、沼津ならではの街の強みや地域資源、このようなものをしっかりと生かし、多くの方々に訪れたい、住みたい、住み続けたいと思っていただけるような街を目指してまいります。はい、じゃあ具体的には何だという話になりますが、
はい、
沼津市のですね、特徴的な地域資源でありますアニメ、
うん、
はい、ラブライブサンシャイン、大変有名ですよね。
はい、
こういうアニメであったりクラフトビール、これも沼津も有名なんですけど、クラフトビールやグルメコンテンツ、スポーツおよび、芸術文化などを活かさせていただくとともに、ふるさと納税制度を通じてですね、沼津市のファンとなった方々の交流を深める、
うん、
沼津ふるさとファンミーティング、このようなものを開催していただくということでは、ふるさと住民の登録に向けた取り組みの推進など、はい、新たなファンの創出を図ってまいりたいと考えています。
なるほど。
はい。はい、また定期的にですね、移住者交流会、こちらの方、まあ、まあ、進めてまいらさせていただいてですね、移住者同士の交流を深めること、まあ、これもなんか、
先週 ね、
言っていただいたところでございましたが、これ大事だなということで、
はい、
我々も実は、そのあたりのところをしっかりとやっていきたいなと考えているところであり、移住者同士の交流を深めさせていただいて、今後の豊かな生活につなげていただく、
はい、
また、定住を促すとともに、移住者目線でのですね、沼津市の魅力など、収集の方させていただいて、さらなる沼津市の魅力の発信につなげてまいりたいと考えていますので、
そうですか、
しっかりと連携させていただき、はい、
もちろんです。
また出演のオファーもありましたから、
そうなんです。
なんかこれうまくジョイントしたらなんかものすごい相乗効果があるんじゃないかなと思います
ので
、
そうなんです
。
もうそれをぜひと思って企画した番組、これで先週ちょっとまだ聞き逃しちゃってるっていう方は、ぜひ市長の部屋からこれまた聞けますので、
はい、
改めてお聞きいただきたいんですけれど、
はい、
コースト FM としても移住というのを一つテーマにした新たな番組を新年度放送することになりましたので、放送も始まっていると思いますけれども、このあたりぜひよりしげ市長にもご出演いただきたいわという無茶なお願いを先週の番組終わりにさせていただいたという次第でございます。
私も確か、はいと返事をしたような記憶がありますが、あの師匠のオーダーで、上田師匠のオーダーであるならば、これは聞かなきゃならないということでございますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、
それでまあ、あの移住者が増えたりとか、地元の皆さんの交流が増えて、そしてやっぱり要となるのがもう一つ、子育てしやすいとか、産み育てやすいっていう町。
まさに上田市長は子育て世代ということだから、なんか力が入ってましたね、今のね、言葉にね。はい、まさにその通りでございまして、5つ目の柱ということにおいては、安心して子供を産み育てられる町、このことについてでございます。まあ、出会い結婚からですね、子育て期にわたり、切れ目のない支援、このこと大変重要ですね。このことを充実させていただいて、安心して子供を産み育てられる環境の整備、このことをですね、しっかりと推進することで、まあ今深刻な状況になっています。少子化の抑制を図るとともに、未来を担う子供たちの教育の質の向上を図るため、例えば学習環境の充実や安全で安心して学べる環境づくり、こちらの方を進めてまいりたいと考えています。
はい。
例えばですね、子供誰でも通園制度。まあ、こちらの方が全国でですね、実施されることに伴いまして、乳児等を受け入れる民間事業所に給付を行うことで、良質な生育環境、こちらの方を、整備の方をさせていただいたり、放課後児童クラブ、まあ、これ沼津のも取り組んでいるところでございますが、こちらの指導料の同一生計内の第2子以降の指導料を一律半額とすることで、まあ本当にあの子育て世代の皆様方、いろいろと大変なんですよね。
そうです。
あ、もう本当に今時間がかかってましたね、言葉にね。
大変です。
はい。もう子育て世代のですね、負担軽減につなげたりすることなどの施策をですね、しっかりと進めてまいりたいと考えています。
はい、というふうにおっしゃっていただくと、
はい、
子育て世代の皆さん、世帯の皆さんもですね、
はい、
あの、モチベーションが上がるんじゃないかなと。
どうでした、
今ね、やっぱ我が家も、上の子供2人が今年度から放課後児童クラブに入りました。
ああ、そうなんですか。
小学校に上がって、
じゃあ本当に、子育て世代としては、もう一番大変な、
真っ盛りですよ。
ね、
保育園、幼稚園、まあ、子供園が一段落して小学校に上がっても、
はい、
やはり両親共働き、私も妻も働いておりますから、
そうなんですよね。
となると、子供たちは放課後児童クラブでお世話にならなければという中で、
はい、
こういったね、支援をしてくださると、
ね。そうですね。環境整備だけでなく、負担の軽減と、こんなこともしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。
大きいなというふうに思います。となると、やっぱり私たち、笑顔が増えるんじゃないかなと。
結びつけてくれましたね。
というところで、6つ目に参りたいと思います。
6つ目が、そうなんです、まさにその通りでございまして、6つ目の柱としてまし、いたしましてはですね、笑顔が溢れ健康で、しかも心を豊かに暮らせる街。
はい。
これいろんなところで私言わせてもらってるんですけど、
はい。
この街づくりを進めさせていただきます。まあ誰もがですね、心身ともに健康で明るく、しかも元気で生活できる。このこと大変重要でございます。
はい。
そのためにですね、スポーツであったり、芸術文化の振興であったり、健康づくり、このようなことを推進するとともに、互いにですね、支え合いながら、まあ健やかに暮らせる、誰一人取り残さない地域共生社会の実現を目指してまいります。
はい。
まあ地域住民の、まあある意味においてですね、複雑化、複合化したニーズ、このようなことにですね、しっかり適切に対応するためにですね、包括的な支援を行う。このことを、まあ考えているところでございますが、まあそのためにもですね、引き続き、町内各課のですね、連携を強化、これ大事なんですよね。担当課同士は結構しっかりやっているんですけど、実は担当課だけでは解決できない様々な課題なんです。
なるほど。
このためにはですね、まあ縦もそうですけど、横のつながり、こういうことをですね、しっかりと行うという意味においては、町内のですね、各課の連携強化、こちらをしっかりと図らさせていただきます。そのことと合わせて、まあ個々のですね、相談機関では、課題解決が困難な案件、 こういう形にもつながっていくんですね、こういう案件になんかでもですね、しっかりと専門性の高いアドバイザー、こちらを交えたですね、体制により、支援の方向性を決定させていただき、重層的な支援、このことに取り組むことでですね、地域全体で支え合う、支え合いです、といった福祉活動を推進して、まいります。
なるほど、
はい、
まあ、向こう三軒両隣なんていう言葉昔はありましたけれども、
いい言葉ですよね、本当にね、お互い様、本当にそうなんですよね、
ただやっぱ今だからこそそういう形が、ね、求められている、今の市長のお話を伺っていて、誰一人取り残さないっていう表現、
大変重要なキーワードかなと
思います。本当におっしゃる通りですよね、ということで、今週8つの街づくりの柱に沿って順番にお話をいただいておりますけれども、今6つ目まで参りました。今度が7つ目と、
その通りです、
いうことになります。
まあ、もう全国各地で毎年のようにですね、災害が発生しますよね。これやっぱ深刻に考えるという意味においては、7つ目の柱は安全安心な街です。
はい。
はい。まあ、災害に強い強靭な地域づくり、このことはですね、大変多くの市民が望んでいるところであります。そのことをしっかりと取り組まさせていただくとともにですね、実は最近災害だけではなくてですね、犯罪、もうこの消費者生活トラブル、もうこれですね、本当にこういうことからでもですね、市民の生活、市民の皆様方を守る、そのような取り組みを進めること、本当に重要なんですよね、
はい、
そしてこのような取り組みを行うことによってですね、誰もが安心して暮らすことができる安全安心な街、このような取り組みを目指してまいります、はい、まあ、具体的な取り組みということにおいては、まあ、冒頭でも言いましたようにですね、もう本当に災害が、まあ、全国各地で発生しているということにおいて、たびたび浸水被害に見舞われている、例えば、大平江川、この領域があるわけでございますが、この辺りであったり、沼川、高橋川、三つ目ガードの周辺などへの浸水対策、こちらの方をしっかりと着手させていただいたり、津波、これも南海トラフ巨大地震の発生が想定されています、津波による孤立予想地域、これがあるわけでございますので、
はい、
こういう地域に対する対策強化を図ったりするなど、災害に強い街づくりを目指させていただくほか、まあ、複雑化巧妙化している特殊詐欺被害、このことや悪徳、まあ、悪質、
はい、
悪質商法ですね、
はい、
悪質商法によるですね、被害を未然防止するための、まあ、啓発活動、こちらに取り組んでまいります。
はい、
まあ、沼津警察署の皆さんとですね、この辺りの取り組み、やはり皆さん専門的見地を持っていらっしゃるところでございますので、やはりどのようなことを行うことが、このような、特殊詐欺被害やですね、悪質商法にの被害に遭わないようにするための方法としてどういうものがいいのかということをですね、いろいろとご教示いただいているところでございます。
はい、
こういうそういう、機関の皆様方と、しっかりと連携の方をさせていただきながら、特に沼津署管内ということにおいては、隣接いたします清水町さんとも連携の方をさせていただいているところでございまして、
はい、
3社がですね、しっかりと連携の方をさせていただき、地域住民が安全安心に生活できる環境づくりをですね、進めてまいりたいと考えています。
はい、ぜひ市民の皆さんもね、いやいや僕や私は大丈夫だって思ってる方ほど、こういった消費者トラブルっていうのは被害に遭いやすいと、
そうなんです、
ね、一般的に言われてますからね。
特に一人住まいの女性の方が狙われやすいという話を聞いているところでございます、
はい、
まあ、周りの方を含めてですね、そういう方々が被害に遭わないように、
ね、
しっかりと取り組んでまいりたいと考えています 。
はい、そして災害についてもね、お話がありましたけれども、
はい、
まあ、それを防ぐため、まさにその防災という観点からも、取り組みを、まあ、強化していくということです、はい、私たちもラジオメディアとして、沼津市さんと一緒に手を携えてですね、
はい、
まあ、防災情報ももちろんそうですけれども、
ね、
ね、災害時にもしっかりと随時情報発信できるように、
はい、そうです
ね、体制を私たちも強化していきたいな、
はい、これからも情報発信よろしくお願いします、はい、
こちらこそ。
また沼津の方では LINE の方の登録をですね、はい、まあ、今皆さんにお願いしているところでございますが、こちらの方の LINE 登録しますとですね、
はい、
もうありとあらゆる情報がですね、キャッチできます。特に緊急災害時におけるですね、
はい、
まあ、市民の皆様方がどう対応したらいいのか、
はい、
その災害時以前にですね、自分たちはどういうことをしたらいいのか、そんな情報もですね、たくさん発信されてますので、
そうですね、
ぜひこの LINE 登録をお願い申し上げます。
はい、はい、でちなみに LINE 登録しますと、コースト FM も簡単に聞くことができると。
お、
ということになっております、リンクを貼っていただきました、
そうですよね、はい、
ちょいちょい私の、コステ FM の告知を入れて申し訳ありません。
いえ、大事なことでございます、はい、
すいません、
ありがとうございます、
はい、ということでぜひまず LINE 登録を皆さんお願いいたします。
はい、
さあ8つの柱ということで伺っておりますけれども、最後8つ目と、
おお、いよいよ最後が来ましたか
ということになりますけれども、
はい、
はい、最後はいかがでしょう。
はい、最後にということでございますが、8つ目の柱といたしましては、もう環境と共生する持続可能な街ということになります、はい、まあ、環境問題ね、
はい、
これ世界レベルでいろいろと話題になっているところであり、いろいろな取り組みが行われているところでございますが、沼市としてもですね、これは非常に深刻な課題であると捉えさせていただいています。まあ、そのような中、市民の皆様方、事業者の皆様方、そして我々行政がそれぞれの役割のもとですね、環境保全に向けた活動などにしっかりと連携して取り組む、このことがですね、真の環境と共生する持続可能な街を、このことを実現することにつながると思います。そして、沼津市の美しく豊かな自然環境、本当に誇れる自然環境があるわけでございますが、このようなものをですね、宝として次世代に継承していく、そんな取り組みを進めてまいります。
はい、
まあ、よく言われる環境へのですね、負荷軽減、このことも大変重要なんですが、このことにつきましては県内田島町に先駆けてですね、地元の企業の皆様方の参画を条件といたしました、先進的省となりますローカル PFI、このことによりましてですね、公共施設の一括 LED 化、この事業に着手させていただくほか、資源循環型の街づくりといたしまして、将来にわたる安定したゴミ処理体制、こちらの方の構築ですね、
はい、
まあ、焼却に伴うエネルギーの有効活用、このようなものなどによりまして、さらなる循環型社会の形成が期待されております。
はい、
新中間処理施設について、本年度におきましては建設工事にいよいよ着手という形になりますが、まあ、令和12年1月のですね、供用開始に向けて着実に事業を推進してまいります。
はい、ということで、環境と共生する持続可能な街という8つの柱、今ご紹介いただきまして8つ目の柱ということでご紹介いただきましたが、はい、以上がその8つの柱ということで順番にご紹介いただきました。
はい、
いろいろとやっぱり伺っていく中で、また新たな沼津がこう垣間見えるなと、イメージできるなというお話、今回していただいたなというふうに、
ありがとうございます。
思いました。
全体的にはやっぱりこの末広がりの令和8年にですね、
はい、
新しい取り組みっていうのは結構ありましてですね、まあ、ちょうどいいタイミングだなと、まあ、捉えさせていただいたところでございます。まあ、まさに沼市が末広がりに発展していけるようにですね、まあ、どんどんいろんな、必要な事業をですね、
はい、
積極的に展開していきたいなと考えています。
特に4つ目の柱の中で、ね、地域資源といえばアニメ、それから最近クラフトビール問題ですし、
ありました、
はい、ね、グルメコンテンツ、スポーツ、芸能、芸術文化などいろいろ魅力が沼津にはあるんですけれども、
はい、
まあ、最近市長お忙しくてあまりクラフトビールでね、ゆっくりなんていう時間はないかもしれませんけど、
コンビニに行けばですね、クラフトビールも売ってますので、
ね、
はい、ちょっと疲れた時にはですね、
はい、
地域の、まあ、ある意味特産品なんかを活用した、
はい、
オリジナルのクラフトビール、うん、まあ、沼市内に5事業所がありまして、はい、いろんなところに出していただいてますんで、
はい、
そちらの方を楽しみながら、クラフトビールの会長としても、
そうですよね、
しっかりと勤めてまいるということで、
はい、
ね、貢献もしなきゃいけないと、はい、
でもそのクラフトビールと一緒に、まあ、合わせると言いましょうか、
はい、
一緒にいただく、
はい、
ね、おつまみと言いましょうか、お食事、食材も沼津には、
はい、
海の幸、山の幸、
まあ、何でもありますよね。
ありますからね、って、ついつい私と市長とお話ししてると、はいはい、美味しいお酒のお話になっちゃうん
で、
これぐらいに留めておいて、改めてちょっと、脱線しました、戻して。今までね、8つの柱ということでお話しいただきましたが、
はい、
まあ、改めてですが、令和8年度、ね、どんな沼津を目指していかれますでしょうか。
はい。まあ、先ほど来の話の中にも、まあ、いろいろと含めさせていただいたところでございますが、
はい。
まあ、今、沼津市はですね、まあ、これまでの取り組みの成果、 まあ、本当に先人たちへの感謝と敬意ということでですね、市政100周年の時にはその言葉を大切にさせていただいたわけでございますが、はい、多くの先人たちのご尽力によりまして、まあ、ある意味においてのこれまでの取り組みの成果がですね、まあ、実を結んでいる、そんなような状況で、そういう意味においては明るい話題がですね、かなり増えてきているのかなと思っているところでございます。そうですね。
はい。
まあ、未来に向けた歩みっていうのがですね、着実にですね、進んでいるなということを、実感しているところでございます。
はい。
まあ、本年度はですね、その流れをより加速化させる。
はい。
流れをどんどん進めていく。こういうことが大事だなと思っています。さらなる市政の発展に向けてですね、まあ、まさに職員一丸となってですね、全力で取り組まさせていただきますとともに、これは必要なことですけど、国や県、こういう方々ともしっかりと連携の方をさせていただいて、私ども沼市のですね、ウェルビーング、
うん、
もう幸福度の向上ということでございますが、こちらの方を図ることで、市民の皆様方が街に誇りを持って生き生きとですね、活躍できる、また幸福の実感をですね、できるような、そういう街づくりを作り上げていきたいなと考えているところでございます。
はい。ウェルビーイングって言いますとね、今静岡県内でもね、
そうなんですね、
ウェルビーイングの取り組み、はい、特に盛んに進んでいますけれども、
は
い、
鈴木知事も結構そのことを前に出してですね、声高らかに言っていらっしゃいます。
はい、静岡県全体のウェルビーイングももちろんそうなんですけれども、
はい、
まずはそれぞれ皆さんがお住まいのね、自治体、特にこの沼津から、
沼津
ね、ウェルビーイング、はい、やっぱり沼津に住んでよかった、もっともっと沼津を良くしていきたいという市民の皆さんのね、
はい、
モチベーションアップにつながる、そんな新年度だと私も楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今回はですね、長時間にわたりまして、
はい、
丁寧に一人でお話しいただきまして、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今回のワンヌマは、私がですね、頼重秀一市長から、令和8年度の施政方針について、2週にわたってお話を伺ってまいりました。本当は、もっともっと、たくさんご紹介したいことがあるんですけれども、ワンヌマは、毎週毎週30分の放送と、
に
枠が決まっておりまして、
はい、
大変恐縮なんですけれども、市長自身のね、お言葉で丁寧にご説明いただきましたので、
とんでございません。
まあ、改めてやっぱり市長と沼津に対する熱い思いというのが、皆さんにも伝わったんじゃないかなと。
ありがとうございます。
はい、というふうに思っております。
ギラギラと。
もう、私も市長もですね、もう額に汗、
そうなんです。
含ませながら、
はい、
2回の収録を
熱苦しく、
もう間もなく終えようというところなんですけど、その令和8年度の施政方針につきましては、広報沼津の4月号で一部紹介しております、
はい、
もちろん冊子型でお手元に届く場合もありますけれども、全国の皆さんね、ホームページでも
データで
ご覧いただけます、
はい、
そして市のホームページの中、市長の部屋
はい、
というのがあります、こちらにも掲載をいたしますので、
はい、
ぜひご覧いただければというふうに思います。ということで、改めて今日はお忙しいところ、頼重市長にね、お話を伺ってまいりました。市長、また今年度も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそぜひともよろしくお願いいたします、
はい、
いろいろご指導ご鞭撻をよろしくお願いします。
何をおっしゃいますか。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします
ありがとうございます。
はい、引き続きよろしくお願いします。ここまで頼重市長のワンダフル沼津でした。